この頃世の中が非常にギスギスしてきたっていうかですね、まあ、議論というか話し合いをする精神力も減ってきたっていう感じがするんですね。まあとにかくもちろん言い合いなんてのはできないし、まあ、すごい感情的になっちゃう、言い合いって感情的な言い合いはできてもですね、冷静な論争っていうのはできないし、それから論争したら人間関係が壊れるんじゃないかっていう恐れをみんな持ってるという時代になりましたね。まあ、この一つの原因はやっぱりいわば少子高齢化にあると思うんですね。まあ、子どもの数が減り、大人もまあ普通にいて、それから高齢の方も随分いると。それから女性も社会進出してきたので、女性と男性との間のものもですね、従来だったら家庭だけなんですが、それが社会全体に広がってるわけですね。その上に、さあタバコを吸ってはダメだ、いやタバコを吸ってはダメだっていうのはですね、私はなんでこんなこと言ってるかっていうと、肺がんっていうのはどんどん今でも増えてるんですね。タバコをその禁止したことは肺がん抑制に何もなってないんですよ。こういうことってよくあるんですね。先入観であれをやめたらこうなるだろうっつってやったけど、その効果が上がらないっていうのはあるわけですね。まあ肺がんの場合なんかは増えもしない減りもしないっていうんじゃなくて、まだまだどんどん増えてるというそういう状態なんで、肺がんの原因がタバコでなかった、主な原因がタバコでなかったっていうことは間違いない。まあタバコが健康にいいかどうかってこれ別の問題ですね。この前実は池袋で車の暴走事故がありまして、まあ、事故を起こした人が90歳、亡くなった人が非常に若年の子供とかですね、まあ、そういう方であったということで、まあ、事故自体は非常に悲惨なんですね。子供が命を落とすとか、若いお母さんが命を落とすってことは、もうそのこと自体が非常に悲惨で、まあ、その起こった原因がですね、まあ、空から落ちてきた爆弾であろうが、普通のいわゆる男性の乱暴で起きたものとか、それから今度みたいに90歳の老人っていうのがあるんですが、なかなかですね、人間っていうのはそういうのを切り分けて自分の感情をコントロールするってことはできないんですね。で結局のところみんなで寄ってたかって、その年寄りをまあバッシングするってことになったわけですね。で結果的に裁判になり、まあその年寄りは非常に社会的な地位が高かった工業技術院の院長だったと思うんですが、まあ技術職、官僚の技術職としてはもうトップというぐらいの人なんですね。だからまあ自分としても自信があったかもしれません。それからまあ若干高慢になってたかもしれません。しかしまあ90歳ぐらいの老人になりますとですね、そういうことは一般的に見られることで、まあ人、事故を起こした人に独特だったかどうかは分かりません。それからもう一つは、彼はあくまでも自分はアクセルとブレーキを踏み間違っていないと主張しておりまして、何か車の故障が突然起こったと自分は思うと、まあ、そういうことってありますよね、人間ですから。それを主張することっていうのは日本人の権利であって、この頃もうみんながそう思ったら、そのみんなが思ったことに反してはいけない、そんなことはありませんね。それこそが我々の危機を危うくすることなんで、やっぱり個人は自由にやったらいい。そして裁判があるんですから、裁判でやったらいいわけですね。それはいくら腹立ったって、元からその殺人犯なんていうのはいつでも腹立つわけですよ。殺された方から見ればですね。それが90歳であるっていうことと、この時もっと悪いのがありましたね。上級国民っていうのが流行りまして、一時ネットなんかで上級国民って言いましたけども、日本に上級国民を作ってはいけないんですよね。上級国民というような感情、つまり貴族なんか貴族みたいなものを作りますとね、だから私が、全日空で、プレミアムクラスとかダイヤモンドクラスとかって入れるのを反対してるのは、日本の社会というのはプレミアムクラスとかダイヤモンドクラスっていうと、その人たちに敵意を持つんですよ。そういう社会的なこうなんていうか歪みをもたらすものをわざとやんなくていい。それも全日空というですね、指導的なところですからね、なんつっても指導的なところじゃなくちゃマスクつけないと乗れないなんていうのを命令できないわけですからね。それは自分たちが乗客にマスクをつけなければ乗れませんよという命令権を持っているということは、自分たちの行為もですね、 極めて日本社会にきちっと馴染んだものでなければいけない。それから世界との了解もですね、まあ、日本の上空に入ったらでもいいですけども、日本国は日本国であるということをきちっと表明するべきだと思ってはいるんですね。まあ、そういうことでこの事件はですね、まあ起こるべくし、この事件ってこの事件の結果として起こった社会的な反応っていうのは起こるべくして起こってる。つまり非常にこうビリビリみんながしてる。だからまああんまり原因と結果がはっきりしてないものをかなり強力に批判するっていうのは、まあ、これタバコから始まってるわけですね。まあ、そういう中でさらに少子高齢化があって、今まで同じような、つまり子どもたちは子どもたち、それから定年までの男は定年までの男で職場で働いている、それからその連れ合いっていうのはだいたい家にいて家事をしている、老人は老人でボソボソとしてて 10年か15年ぐらい生きてるっていう時代じゃないんですよね、もう今ね。もちろん女性は外に出てるし、高齢者でもいろんな生活をしてるわけですよ。ということはどういうことだったら、我々はいろんな人に会う世界にいるってことなんですね。昔はいろんな人がいなかったわけです。社会的な標準っていうのがあったわけですね。そこにはそれなりの、まあ、道徳とか常識があったから、それはそれで暗黙に片付ければいいけども、そうじゃないっていうことを言ってるわけですね。ですから、まあ、そういうことを考えますとね、私は今度のことは言ってみれば、まあ、一枚板、まあ、一億総中流の時代からですね、いろんな人がいろんな目的とか、もう一億総中流に戻そうと、それはなかなかいい考えではありますけども、そしたら一億総中流って女の人も今度は家庭に入らんという感じですね。まあそういうふうになりますからですね、親父がまあ威張ってて、威張ってるというか、家の中心で何か決めていくというのが実はあの時良かったねという一億総中流であって、現代の世の中の一億総中流というのは経済的な状態としてはありえますが、皆さんが頭に描く一億総中流というのは時代はですね、もう同じような状態というのは来ないわけですからね。そこのところちょっと今度の選挙なんかで争点になっているようなんで、ちょっと注意しなきゃいけないんじゃないかなと思っております。つまり広いいろんな種類の人間の社会をいかにしたら相互を理解して、そして穏やかにやっていけるのかっていうことですね。まあ、その時にこう新聞とか、あの時私地上波のニュース解説でって随分言ったんですけど、ダメでしたね。つまり4人ぐらいいるコメンテーターの中で僕だけなんですよ、僕だけが威張るわけじゃないですよ。冷静にデータを見て、データに基づいて発言をするというのが、まあ、テレビのコメンテーターなんかの役割ですよね。ところがみんな感情でかわいそうにとか、もうボケたんだろうとか、アクセルとブレーキを踏み間違ったんだろうっていうようなことを、まあ、言うわけです。つまり地上波のコメンテーターは、その広い種類の人間の社会を穏やかに作っていこうとしてないんですよ。むしろ感情を煽り立ててやってるわけですね。まあ、私事実だけ言いますと、80、90あるんですけども、人が少ないんですが、70代の交通事故に対してですね、運転の距離、走る距離で比較しても、人で比較しても全部ですね、もちろん20代の男性の事故率よりかはずっと低いんですよ。やっぱり高いのはやっぱり20代の男性の運転なんですね。まあ、20代の女性の運転というのも男性よりか多いんですけども、女性の場合は事故の質がですね、穏やかなものなんです。コツンと当たるとかね、そういうものが多いんですね。ですから、まあ、事故の件数として数えればダメなんですが、悲惨な事故っていうとやっぱり20代の男性なんですよ。それから驚くべきことに、僕その時にね、自分で調べて、あ、そうかと思ったんですけど、アクセルとブレーキの踏み間違いなんていうのはですね、20代の方が70代より多いんですよ。もしも疑問に思った人は調べてほしいと思うんですよね。自分で、あ、年寄りはアクセルとブレーキの踏み間違いが多いからって言う人はですよ、言わなければいいんですけど、言う人はやっぱり調べて言ってほしいと。それからもう一つはですね、やっぱり高齢化に伴って車もですね、やはりそれなりに改善を加えていかなきゃいけない。例えばアクセルとブレーキを踏み間違いにくい車は5万円ぐらい製作費が高いとすると、まあ、自動車会社はですね、5万円高いけれどもアクセルとブレーキを踏み間違うのが怖い人は こちらの5万円の方をお買いな、5万円高の方をお買いになったらどうですかというようなぐらいの、まあ、サービスはですね、やっぱり今後はしていかなきゃいけないと思うんですね。今はもう少しなくなってきたんですが、昔はですね、ハンドブレーキの引き忘れでトラックが自然に坂道を降りていって、まあ、幼児を引くなんてことは結構あったんですね。まあ、こういったものも一つ一つ自動車会社の方で検討してもらう、また自動車会社の安全を検討するような学会でもいろいろそういう議論をしてですね、まあ、私の言っているのは広い人間の社会というものを全体的に穏やかにするようにみんなで努力していくと、その、まあ子供はしょうがないけども青年も一般の人も高齢者もですね、みんなで別に相互に批判するんではないという社会を作っていくべきだと思います。ところでこの90歳の社会的な地位の高かった方はですね、まあ控訴をやめて有罪になりましたけど控訴をやめて、まあ、監獄に入ってしばらく、反省をすると言っております。まあ90歳なので実際上収監されるかどうかは別なんですが、まあそういう気持ちになったということですね。本人ももしかすると本当に自分で反省したんだったら一番いいんですけど、もしかするとそうじゃなくて外みんなの圧力でそうさせられたというと、またこういう事件が続くということになろうかと私は思っております。